地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは、脂質異常症です。講師として草津総合病院理事長、柏木敦則先生に来ていただきました。柏木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回のテーマは脂質異常症です。柏木先生、あまり聞き慣れない病名なんですが、この脂質異常症とは一体どのような病気なんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、脂質は私たちが生きていくために必要なエネルギーを作ったり貯蔵したりするために使われます。
はい、
またコレステロールとかリン脂というものは細胞膜の構成成分として全身の細胞に分布しています。それからホルモンを作るのにも欠かせない成分でございます。脂質には食物から入る外因性脂質と体内で合成する内因性脂質があります。この脂質が体の中でうまく処理できないで蓄積する病気が脂質異常症ということになります。
はい、高脂血症という病名もありますけれども、この高脂血症と脂質異常症とはどう違うんでしょうか。
はい、高脂血症にはトリグリセライド、すなわち中性脂肪のことですが、
はい、
これが多い高中性脂肪血症というのと、 LDL コレステロールが多い高 LDL コレステロール血症、それから HDL コレステロールが低い低 HDL コレステロール血症の3つがありますが、うん、これらのうち1つでも当てはまると従来は高脂血症と呼んでいました。
はい、
しかし低 HDL コレステロール血症が入ってますので、これは誤解しやすいために、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007から脂質異常症という形に名前を変更いたしました。
はい、私たちの食事が欧米化してきたと言われますけれども、そのこととこの脂質異常症に何か関連があるんでしょうか。
はい、食事の欧米化の特徴としては動物性脂肪の増加、それから砂糖とかコーンシロップなど単純糖質が増加していることが挙げられます。その結果肝臓での脂肪合成が高まり、脂質異常症をきたして脂肪肝や内臓脂肪貯留が起こります。またコレステロールの増加にも食事性の因子がありまして、欧米型の食事で増加いたします。
善玉コレステロールとか悪玉コレステロールという、言葉もよく耳にしますけれども、この2つはどう違うんでしょうか。また超悪玉というものもあると聞いたことがあります。それは本当でしょうか。その辺を詳しく教えていただけますか。
わかりました。まず善玉コレステロールは HDL コレステロールのことを示しますが、はい、これは血管壁に蓄積したコレステロールを引き抜いて動脈硬化症を抑制するために、する作用がありますので善玉コレステロールと呼ばれます。一方悪玉コレステロールは LDL コレステロールのことを言いますが、血液中に LDL コレステロールが多く存在すると動脈硬化を引き起こし血管が閉塞してしまう原因となります。そのために悪玉コレステロールと呼ばれています。
はい、
超悪玉コレステロールというのはスモールデンス LDL のことで、中性脂肪が高い場合、
はい、
それから善玉コレステロールがの HDL コレステロールなんですが、これが低い場合にこのスモールデンス LDL が高値になります。そうしますと酸化しやすくて非常に普通の LDL に比べて動脈壁に沈着しやすいということで、超悪玉と呼ばれています。
はい、わかりました。この悪玉コレステロールが、高いまま放っておきますとどのような病気になるんでしょうか。また中性脂肪が高いとどのようなことになるんでしょうか。 コレステロールと中性脂肪ではどちらの方が怖いと言われているんでしょうか。
はい、これに関しましては悪玉コレステロールが増加した状態というのを長期間放置してますと、
はい、
動脈の壁にコレステロールが蓄積して、まあ熟知というものを作りまして、徐々に徐々にこう内腔が狭くなってまいります。
はい、
でそういうの結果ですね、最終的にはこう完全に詰まったりですね、うん、また一部その熟知が壊れて、末梢へ飛んで血管が詰まるということになります、
うん、
まあ、その結果心筋梗塞とか脳梗塞が起こるわけであります、
はい、
またあの中性脂肪が高いと先ほど述べましたように脂肪肝とか内臓脂肪の貯留をきたしまして糖尿病とか高血圧とか動脈硬化症をきたしやすくなります、
うん、
でコレステロールと中性脂肪ではどちらが怖いかということなんですが、
はい、
動脈硬化を予防するという、まあ、観点からは悪玉の LDL コレステロールが最も重要でありまして、
うん、
まあ、2番目は善玉のコレステロールが低い状態というのが重要であります、
はい、コレステロールや中性脂肪が高い人はみんな心筋梗塞や脳梗塞になりやすいんでしょうか。どのような人が特に注意しなければならないんでしょうか。教えていただけますか。
はい、必ずしもあの全員がこのコレステロール中性脂肪が高いからといって心筋梗塞とか脳梗塞になるわけではありません、
は
い、で一般的に言いますのは脂質異常症は心筋梗塞になりやすいと、
はい、
それから高血圧は脳梗塞になりやすいと、
うん、
で喫煙は下肢の動脈が詰まる原因になりやすいと、
はい、
いうことが言われてますし、あの糖尿病はそのどちらにも強く関係してます、
はい、
で心筋梗塞とか脳梗塞をきたしやすい特徴として、もう一つありますのがメタボリックシンドロームと言われるものでありまして、うん、これはあの危険因子がお一人 の患者さん、まあ、対象者にいくつか このリスク因子を持っているという場合、こういう人たちは非常に危ない心筋梗塞が脳梗塞に起こりやすいということが言われています 。
はい、今先生の方からこのメタボリックシンドロームのお話が出てまいりました。先日草津立東市民フォーラムでメタボリックシンドロームについてお話を伺いましたが、太っている人はみんなが脂質異常症になるんでしょうか。
いいえ、肥満があっても皆さんが脂質異常症になるわけではありません。
はい、
まあ、肥満と関係する脂質異常というのは特徴がございまして、
うん、
高中性脂肪血症と低 HDL 血症というのは特徴でございます、
はい、
でコレステロールに関してはむしろですね、痩せた人でもこの高コレステロール血症という、まあ、LDL コレステロールの異常が起こりますので、
はい、
まあ、検診などの結果についてはですね、適切に評価する必要があります。
うん、こちらは遺伝的な要素もあるんでしょうか。
はい、悪玉の LDL コレステロールが高い人というのは非常に問題ですが、大きく遺伝子が関与しています。
はい、
まあ、決定的因子としては次の3つの大きな要因がまあ現状で分かってまして、
うん、
1つはあの肝臓でのコレステロール合成が亢進しているという、
はい、
それから2番目は小腸からコレステロールの吸収がまあ高まっているという、
うん、
それから3番目はですね、血中のコレステロール LDL コレステロールを取り込む受容体が肝細胞の表面にあるんですが、
はい、
LDL 受容体と言われてるんですが、これの遺伝子発現量がまあ異常であると、
うん、
たくさんこの遺伝子発現ができている場合、それから少ない遺伝子発現の場合、これが影響しますし、その分解に関係するタンパク PCSK9 というタンパクが最近分かってまいりまして、これの異常で血清 LDL コレステロールが上昇したり低下したりすることが明らかになっています。
うん、
で家族性コレステロール血症というのはまあ典型的な遺伝子異常でありまして、これはあの LDL 受容体の遺伝子異常、まあ、受容体が機能が低下するとか消失、受容体がなくなるというような遺伝子異常なんですが、
はい、
その機能をもう消ししている結果で LDL コレステロールが高度に増加するということになります。
うん、検診でですね、コレステロールや中性脂肪が高いと言われた場合どのようにすればいいんでしょうか。またお薬を飲まないとダメなんでしょうか。
はい、まず初めに脂質異常症という血清コレステロールとか中性脂肪が上昇したという場合に考えなければいけないのは、 原疾患が他にないかどうか、例えば甲状腺機能低下症とか糖尿病とかネフローゼとか、うん、こういう脂質異常症をきたす疾患が他にある場合は、その疾患を原疾患を治療すればよくなりますので、はい、それをまあ鑑別する必要があると、うん、で原因がない場合ですが、これはまず注意せんといけないのは、総コレステロールで判断するんじゃなくて、悪玉コレステロールが高いか善玉コレステロールが低いかを判断する必要があります、
はい、
でそのため、まあ、測定する必要がありまして、悪玉の LDL コレステロールが高値の場合には、糖尿病とか高血圧とか高齢とか喫煙、こういう他の危険因子があるなしで管理目標値が違ってまいりますので、まあ、あるかないかっていうのを判断して、うん、動脈硬化の危険因子、他の危険因子がない場合には LDL コレステロールを160未満を目指しましょうというのが現在 の目標値でございまして、食事療法、はい、まあ、3ヶ月から6ヶ月続けてくださいというのが原則であります。しかし、もし糖尿病があるとかですね、慢性腎臓病があるとか、危険因子をたくさん持っている場合、まあ、典型的にはメタボリックシンドロームですけども、はい、そういうものを合併している場合には、 LDL コレステロールを120未満にミリグラムパーデシリットル未満にした方が無難でしょうということが、まあ、レコメンドされてます、
はい、
またすでにですね、冠動脈疾患、狭心症とか心筋梗塞などのこの発作を起こしたような人、
うん、
既往のある人はですね、 LDL コレステロール 100ミリグラムパーデシリットル未満を目指しましょうというふうになってます、
はい、
でお薬としてはもう非常にいい薬がありまして、コレステロールの合成を阻害するスタチンや、はい、コレステロールの吸収を阻害するエゼチミブ、あるいはインヨン交換樹脂のコレステミドが主に用いられます、
はい、
で中性脂肪の場合はこれは非常に割とやりやすくてですね、うん、食事運動療法を強化しますとほとんどの場合は改善します、
はい、
ただ血清中性脂肪の評価は空腹時で行わないとですね、値が食後やと高くなりますので、うん、で空腹時で 150mg パーデシリットル未満というのが基準でございます、
はい、
でそれでも下がらない場合は薬物療法を考慮すると、まあ、一定期間食事運動療法をやってですね、ダメな場合は薬物療法もまあ行います、
うん、
でこれにはフィブラート契約剤というのと EPA 製剤というのがございまして、これもよく効きますので、
はい、
ぜひ検討していただいたらと思います、
はい、今食事療法のお話が出てまいりましたけれども、どのようにすればいいんでしょうか。具体的に教えていただけますか。
はい、悪玉の LDL コレステロールが高値の場合はですね、コレステロールをどれだけ食べるかということと、はい、飽和の脂肪酸の多い食事、まあ、こういうものをたくさん含んでいる食事、例えば脂身の多いお肉とかレバーなどの内臓、うん、卵です、鶏卵ですね、
はい、
それからバラ肉、ひき肉、鶏の皮などが、まあ、こういうのが多いと高くなりますので、はい、まあ、それより少し控えると、
はい、
それからイクラとか明太子、たらこ、これも非常に美味しいんですが、
うん、
魚の卵っていうのはコレステロール多いので、
はい、
まあ、食べ過ぎないようにする必要があります、
うん、
で一方いいこの食事療法の中にはですね、魚肉ですね、お魚ですね、
はい、
サバとかサンマとか言われる、いわゆる EPA とか DHAオメガ3の高不飽和酸が多い食事が非常に有効です、うん、あります。でこれは積極的に食べることをまあ推奨します、
はい、
で加工食品というのがまあ比較的控えた方がいいと、
うん、
それからお菓子類ですね、これは単純糖質が多いのでこういうのは少し控えていただくと。で食物繊維、これは非常に今話題になってまして、まあ、1日 20g 以上食べていただくのは非常にいいということになってまして、まあ、大豆とか海藻、野菜などに多く含まれてますので、まあ、ぜひたくさん摂っていただくと。からバター、ラード、ココナッツオイルっていうのは中性脂肪や悪玉コレステロールを増やす飽和の脂肪酸が多いので、まあ、これの摂取については適切にする必要があります、
はい、
で糖分についてはですね、特に砂糖とかですね、コーンシロップ、まあ、清涼飲料水にたくさん含まれてますが、これを取りすぎないようにすることと、
はい、
まあ、お酒も適度に控えていただく必要があるかと思います。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、脂質異常症を改善することは、これは動脈硬化症の進展を予防することということで非常に重要でございます。進展を予防することによって 心血管イベントですね、心筋梗塞とか脳梗塞を抑制することができます。で、悪玉コレステロールが高い人が、特に要注意でございまして、同時に肥満がある場合にはこの減量が最も有効で、減量しますと中性脂肪が下がって HDL が上がるという、いい効果がございますので、食事運動療法っていうのが非常に重要でございます。で、定期的に検査を受けるってことが重要でございまして、ご自分の数値を理解してそれが改善しているかどうかを検討していただくことが重要でございます。それと同時に他の危険因子ですね、高血圧とか糖尿病とか、それから喫煙ですね、それから肥満などっていうのがこの相乗的に、この心筋梗塞脳梗塞を起こしますので、これらの改善に努めていただくことが重要です。で、何も症状がないからといって、油断せずかかりつけ医によく相談していただくことが大切です。これら疾患はサイレントキラーと言われてまして、何の症状もなくドンと来ますので、特にやはり普段からの危険因子の管理が重要でございます。
はい、大変よくわかりました。柏木先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津総合病院理事長の柏木敦典先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。